学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。竹下製菓株式会社、創業昭和2年、本店を佐賀県小城市小城町に置く。発売時から累計販売なんと10億本を超えるブラックモンブランをはじめ、ミルクック、トラキチ君といったアイスが有名。菓子製造会社の竹下製菓5代目社長は竹下真由氏。本日の先生は竹下製菓株式会社代表取締役社長の竹下真由さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹下製菓さんといえばブラックモンブラン、その誕生秘話についても今日ちょっとお話をお伺いしたいなと思います。
はい、ですね、私の祖父にあたります、はい、先代の会長のですね、竹下小太郎が、生み出した商品になります。今から48年前に、この商品誕生したんですけれども、業界的にも、だいぶこう盛り上がってきたっていうことがあって、アイスクリームこう業界の中でですね、経済視察団みたいな形で、結構なんかその欧米だったりとかを見に行くと、市場だったりとか機械を見に行くような、ツアーが結構組まれてたそうなんですね、南アルプスのですね、モンブランさんの方を訪ねた時に、雄大なですね、白い雪をかぶったモンブランさんを見て、竹下小太郎が、この白い雪山にチョコレートかけて食べたらさぞ美味しいんじゃなかろうかと、着想を得て、日本に帰って商品化したのがブラックモンブランだというふうに聞いております。
その発想が面白いですよ ね、
ちょっと山をね食べてみようかって思って我が祖父ながらなかなか面白い発想してるなって思うんですけど、やっぱり当時の話をこう周りのものから聞くとですね、本当どこに行くにもお菓子のことだったりとかアイスのこと考えてる人だったんですね。自宅のキッチンでですね、結構いろんな試作とかしてて、どっか旅行に行った時でも必ずご当地 の食べ物だったりお菓子だったり、新しい素材探してやってたんですよね。で、そのアルプスの方に行った時ってちょっと寒かったみたいでですね、この寒いエリアでアイスクリームをですね、美味しく食べてもらう、アイスクリームを売るためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えたみたいなんですよ。そうするとただの冷たいアイスキャンディーじゃなくて、周りにですねチョコレートかけたりとか、そうやってクランチつけたりとかしたら、こういった寒い地方の人にも美味しく食べてもらえるんじゃないのかなみたいなとこもあったらしいんですね。でそこで、ブラックモンブランの誕生につながってきたわけなんですけども、その名前の由来にはですね、アルプスの最高峰であるモンブラン山にちなんで、アイス界の最高峰を目指すぞというですね、意気込みも込められているそうです。
それでモンブランというのが、商品名に入ってきた。
そうですね、その当時ですね、アイスキャンディーが主流で、味をつけたこう砂糖水だったり色をつけただけのもの、単純なものが多かったそうなんですね。その時にこの凝ったアイスを出したっていうことがヒットにつながったっていうところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
もうブラックモンブランというとですね、もう九州では知らない人がいないぐらい、
いや本当ありがたいです。
もうメジャーな商品で、私もですね、実際ブラックモンブラン、ミルクック、トラキチ君とか、そういう商品でなんかもうここまで大きくしてもらったっていう感じなんですけども、最近はどんな商品を？
直近この秋冬物だと、ミルクックのですね、佐賀ほのか、いちごですね、ミルクックの佐賀ほのかをふんだんに使用したいちご味っていうのを出しました。最近全くそのミルクックとかブラックモンブランの名前を冠しないニューの商品でいくと、昨年の夏にノベルティって言われる一本物でですね、発売しました粒みかんっていう商品が新しくて結構ヒットしたんじゃないかなっていうふうには思いますね。
私ちょっとあのお見かけしたのが保冷剤のモンブラン、なんかそういう発想も本当に保冷剤みたいなんですよね。
そうですね、あれはもう本当一瞬えって思うんですけど、はい、パッケージをですねつけたあのアイスが工場で流れてる瞬間はあれここアイス工場だったよなってもう私自身がちょっと一瞬疑うような光景でした。何より自分たちが楽しめるかとか求めるかっていうところだと思うんですよね。でまあそんな中であれも一応コンセプトとしては、はい、アイスクリームって買っといて後で食べようと思って家に置いてると、はい、家族の誰かに食べられてしまう。
そうですね、
なんかアイスとプリンがですね一番食べられてしまうの、はい、なんかどうも多いっぽくてで食べられちゃうと悲しいですよね。
そうですね、
いや後で買っとくよって言われても違うんだよ今このお風呂上がったこの瞬間に食べたかったのにみたいな思いは消えないじゃないですか、
はい、
でそんなこう悲しみを少しでも消せたらなと、まあ、これもこううちのですね思うこう少しでも幸せを感じてもらえたらなとかワクワクしてもらえたらなっていうところにもつながってくるんですけれども、まあ、まずはその争いの種をなくそうと。
ご家族の争いの種になってほしくないっていうことをおっしゃってたんですけども、社長ご自身もお子さんがいらっしゃるんですよね、
はいはい、
お母様業と、まあ、社長業と両立させる秘訣っていうのは、
まあ、あのその瞬間その瞬間を全力疾走しようとは思ってて、うん、あの仕事があるから保育園から帰ってきた時にですね、あ頑張ってきたねってやっぱその時間精一杯遊ぼうと思ったり、なんかより可愛いって思えてる気がするんですね。外界とのつながりがなんかそういった心の余裕も生んでくれてる気が私はしてて、プライベートの時間の時は思いっきり子供たちと関わる、仕事の時はもう精一杯仕事をするっていうのを割り切るようにしてます。
あの実際に経営者として、まあ、女性であるがゆえに壁が立ちはだかったりとか、
やっぱり男性社会だなって思う時は、うん、まあ多々ありますし、まあ、あまりこう好まれてないんだろうなってこう感じる時も正直あるんですけれども、はい、それってまあ女性だからなのか私自身があまり好かれてないのかなのかまあ正直もうよくわからないし、まあ、例えば社内でだったらですね、まあ、男性の社員にとってみればちょっと言いづらいところがあるようになったかもしれないけれども、まあ、女性の社員にとってみればもう少し話しやすくなった部分もあるんじゃないかなと思ってて、はい、まあ、壁があるかなと思う時もあるんですけど、いろんなところで、はい、でもメリットもたくさんあるなと思ってます。
女性が働きやすい環境づくりっていうのはやっぱりトップだったり管理職の存在っていうのが大きい、
まあ、私はですね、まあ、トップとか管理職が理解を示すとかっていうのはすごく大事だと思うんですけど、はい、やっぱりパートナーだと思うんですよね。
あパートナー、あのご主人と、はい、っていうことですね。
なんで社内でやるべきことは別に奥様がうちの会社で働かれてるとか関係なく、いやいやお互いで家を回していきましょうねっていうことに対する理解促進だと思うんですよ、はい、だから介護だったり子育てだったりいろんな理由で、ね、会社をお休みする必要があったり早退する必要があったりだと思うんですけど、はい、やっぱり日本って全体的に女性の負担が家事育児に関してだったり介護に関しても多いのかなってっていう気はしてて、うん、そっちやっぱなんか意識づけの問題というか意識の問題だと思うんですよね、うん、だからその家事育児を手伝うっていう考えがやっぱりちょっとよろしくないんじゃないかなと。いやあなたもそれ大事な仕事でしょと、あなたも主体を持ってやらないとそこの一部に属してるんですよねっていうところをやっぱり考えていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん。でやっぱりそういったプライベートだったりの部分がある程度安定しないと会社でもですねいいパフォーマンスは発揮できないんじゃないかなっていう気はするので、家庭のこともですねもう大事な仕事だからと、外だけでも会社で働くことだけが仕事じゃないからっていうこう認識をちゃんと高めていけるようにできたらなっていうふうに思ってます。
会社での女性活躍が言われてますけど、はい、これからはあの家庭での男性活躍っていうのもですね、
なんか女性活躍とか なんか女性なんとかってつけられてる時点で多分一番それが区別されてるっていうことなのかなって思っていて、まあ、メリットにもつながるんですけどね、たくさん少数派ゆえのメリットっていうのもたくさんあると思うので
家庭の充実がまた仕事の充実にもつながる、
うん、つながってくるんじゃないかなって思いますね、
う
ん、
商品開発もそうなんですけど、これからですね社長がどんな挑戦をしたいとかそういうのってありますか？
あのですね、やっぱり竹下製菓ってブラックモンブランが一番あの有名 で、はい、でブラックモンブランがあるから ここまで会社として続いてこれたっていうのもすごくあるんですね。で私も多分ブラックモンブランのおかげで育ったっていう、うん、ところではあるんですけれども、もうすごく大事な財産ではあるんですが、だからゆえに壁にもなってるなと思ってて、
壁に、
うん、ブラックモンブランと並び立つ商品が出てないんですよ。でそれってやっぱり経営の安定性にも欠くし、まあ、じゃあブラックモンブランに何かあったらどうするのっていうことにもなっちゃうし、で、まあ、あとは単純なこう祖父を超えたいじゃないですけど、あの自分もやっぱりそういうワクワクして他の人にもっと楽しんでもらえる商品を生み出したいなっていう、まあ、並び立てるようなものを生み出したいなっていうのが私の挑戦でもあり、これから一番やりたいところではあるかなって思いますね。
もう本当にモンブランさんのような大きな山となって、
そうですね、今そびえ立ってますからね。いや本当ありがたいし、まあ、だからこそモンブランを、まずさっきあの言っていただいた保冷剤アイスみたいな形で、はい、もう一回プッシュするみたいな取り組みもしてるんですけれども、それ以外の新規軸でこんなのもやってくれるの竹下製菓みたいなこうですね、楽しさを感じてもらえるようなものを生み出せるように今あがいてるとこです。
またこれからですね、いろんな商品を開発されると思いますので、私たち消費者も楽しみにどんな商品がこのように生まれるか楽しみにしております、はい、ありがとうございます。本日の先生は竹下製菓株式会社代表取締役社長の竹下真由さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。